どうもー、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第116回放送でございますけれども、まあ、この収録を行っているのが土曜日でございましてですね。まあ、その土曜日、いつもこう、まあ、朝起きて、必ずすることっていうのがあって、まあ、起きれればの話ですけどもね。まあ、金曜日が飲み会で、みたいな、そういう時は、まあまあ起きれないんですけど、まあ、起きれたら必ず、することというか、見るテレビ番組がありまして、まあ、一つが、虹色寺院っていう、番組、ね。まあ、これは、まあ、ガレッジセールが出てたりとか、ベッキーが出てたりとか、するんですけど。で、まあ、この番組は、なんでしょうね。もう、もともとその、好きなのが、まあ、海外の、海外を旅するやつみたいなのが好きなんですよね。なんかその海外旅行とか僕行ったことがなくて。で、まあ、今後もまあ、よほどのことがない限りは行く予定ないんですけど、パスポートないんですけど。まあ、そういう僕からすると、その海外に、テレビを見てるだけで海外に行った気持ちになれる番組みたいなのがすごいこう、なんか好きで。まあ、ちょこちょこ、昔その、高校生ぐらいの時に、深夜、まあ、その、休みの日に、ちょっと夜更かししてみたいな、深夜に、NHK あたりで、なんでしょう、その、音楽、クラシック音楽と海外の映像だけを流す番組みたいな、もう完全にその、通常のプログラムが終わって、その後のやつみたいな、そういう、その、なんか、なんかこう、虹色神社の話じゃないんですけど、虹色の画面みたいになるじゃないですか。砂嵐の前になんか、ピーみたいなそういうテスト放送みたいな。それの前の、もう、終わりの終わりぐらいの時の、番組が、そういうなんかクラシック音楽と、海外の映像だけを流す。もう喋りとか一切なしみたいな。そういうのがあって。まあ、それすごい好きだったんですよ。で、結構見てたんですけど、もう寂しいやつだなっていうことなんですけどね。もう夜中何やってんだよって話ですけども。で、まあ、最近その、土曜日の朝にその、虹色寺院っていう番組。まあ、いろいろコーナーあるんですけど、まあ、そこの中の、一つにその、海外のレポートをするみたいな。虹色寺院の、まあ、マスコットキャラクターのジーンちゃんっていうね。まあ、まあ、いわばまあ人形ですけど、まあ、いわば人形ですけど、まあ、そのジーンちゃんが、まあ、海外に行って、その海外の現地の美女に、その、案内してもらうみたいな、そういう番組なんですよね。でも、それを結構、まあ、もともとはその虹色寺院をすごく、まあ、見てたんですよ。で、ただ、その、虹色寺院、その、僕もね、その、海外どれだけ好きだと言っても、好きだと言ってもって、まあ、行ったことないんですけど、海外に憧れを持っているというか、テレビを見て海外に行った気になるのが大好きな人っていう、私でも、やっぱり、こう、好きな場所と好きじゃない場所みたいな、やっぱあるわけです。なんか別に今日はこの国いいかなみたいな、そういうのがあるわけ。まあ、行ったことねえのに偉そうな口叩いてんじゃねえよって話ですけれども、お前はその国の何を知ってんだって話ですけども、まあ、何も知らないんですけど、まあ、その、テレビで見てて、まあ、なんかこう、すげえ好きだなっていう雰囲気の街と、あ、別に今日はいいかなみたいなとこがあって、で、まあ、そう、今日はいいかなみたいなタイミングがあった時に、たまたまチャンネルを変えたら、旅サラダっていう番組が、もう全く同じ時間帯に旅サラダっていう番組やってんですよ。で、そっちの方は、神田正輝さんが、まあ、司会をやってるということで、まあ、他のゲストにしても、なんていうか、ちょっとこう、ベテラン勢みたいな、その、ベテランの安定感はすごくあるんですけど、なんかこう、ちょっと、虹色陣に比べるとフレッシュ感の、まあ、悪く言えばフレッシュ感はないっていうね。ただ、安定感半端ないっていう、そういうやつですよ。であと、神田正輝さんの、はっちゃけっぷりが、まあ、割と見れるっていう、まあ、そういうとこ、楽しみもありつつ。まあその旅サラダがあってね。まあその旅サラダを、だから、虹色寺院が今日いまいちだなと思ったら旅サラダにシフトしていくわけですけど、 まあ、最近はどちらかというと旅サラダの方がなんか割合が多くなってきたというか、まずもう虹色神社じゃなくて旅サラダの方に行くみたいな、そういうパターン、まず旅サラダから見るみたいな、そういうパターンが多くなったんですけど、まあその旅サラダの中にもそのいろいろね、まあそのご当地、まあ日本の中のご当地の食べ物を紹介するみたいなのもあって、結構ね、ラッシャー板前さんとかがね、ロケをやってるんですけど、そのいろんな日本の各地に行って、そのうまいもんを食べるとか、うまいもん紹介するみたいな、そういうのがあって。ただね、このラッシャーさんの、レポートのなんかうまさというか、レポートのなんか凄さというか、なんでしょうね。まあ、決してこれ別に悪口ではないんですけど、決して絵面としてラッシャーさん別に綺麗なわけじゃないので、まあ、そこまでこうなんでしょうね、華やかな感じってなんないんですけど、その現地の、農家の人たちが作った野菜とかそういうレポートがあったとして。これ生でいけますよねみたいな感じで、生でガシガシ食べるってもううめえって言ってる、なんか普通に考えてそういうレポートってまあまあお綺麗な人たちだとそういうのはなかなかない気がするんですよ。ラッシャーさんガツガツ行くっていう、そういうなんかあすげえなって、なんかしかもうまそうに食うっていう、そういうのがなんかすげえいいなと思って最近見てるんですけど、ただその旅サラダの、まあ、旅サラダ、ラッシャーさんとか神田正輝さんとかすごい、こう、まあまあまあ、いい味出してるんですけど、あと、その、ベテラン俳優さんが、思い出の場所に行くみたいな、そういうのもコーナーとしてあって、まあそういうのもすごい、こう、日本のうまいもんみたいなのを紹介してくれるのはすごく嬉しいんですけど、ただ、もう旅サラダを見ている理由としては、もう完全にその虹色人と同じで、その海外のレポートっていうのがあるんですよ、そのコーナーの中に。で、その海外のレポートがすごくこう、個人的に好きで、まあ、その何が好きかっていうと、その虹色人と圧倒的に違うのは、その旅サラダの番組の中には、その、その虹色人でいうところのジーンちゃんみたいなマスコットキャラクター、みたいなんじゃなくて、まあ、サラダちゃんとかいないんですよね。だからまあまあ、いるのかもしんないけど、その、海外に行くのは、その、ジーンちゃんみたいなマスコットキャラクターじゃなくて、旅サラダガールズっていうね、その、女性がね、行くわけですよ。まあ、世界不思議発見で言うと、その、ミステリーハンターみたいな、そういう役割の人、みたいな感じでね。海外にもレポートをしてくれる人がいるんですけど、まあ、その人が、その、旅サラダガールズつって、まあ、まあ、そのクール後とかなんかで、その、4人選ばれて、で、4人が、その、各地、世界各国に飛んで、まあ、今回はこの人が、ここに行きました、みたいなのがあるんですよね。で、その、まあ、何が、その、僕のお気に入りかっていうと、まあ、その、まあね、さっきも散々言いましたよ。その、世界各国の、を旅した気分になるのが大好きだとか、すごい言ってましたけど、まあその、まあもちろんそこも好きなんですけど、旅サラダガールズが、なんでしょうね、旅サラダガールズの安定感が半端ないっていうことなんですよね、僕の好きなのは。なんか、なんて言うんでしょうね、まあとりあえず美人を揃えてるっていうね、もう大体皆さん美人ですよ、ほとんど。ね。で、その美人が、海外に行って、みたいな、スペインのバルみたいなとこに行って、なんかこう、お酒を飲んじゃう、みたいな、そういうのとか、なんかちょっと、たまにね、マリンスポーツみたいなのに挑戦してみよう、みたいなのあって、ちょっとこう、水着みたいなのがあったりとかして。まあそういう、まあ当初の、まあ僕が最初に言ってた、その、海外に行った気分になれるのがすごい好きなんですよねっていう話の流れ、からすると完全に不純な方向に行ってますけど、完全に不純な方向に行ってますけど、その旅サラダガールズの安定感が本当半端ないわけですよ。もう、何でしょうね、その、ただ綺麗なだけじゃないんですよね。しかも、ちゃんと、その、レポートも、レポート能力もすごくあるわけですよ。だから、そういう意味での安定感もすごくある。で、あと、ちゃんと、スタジオのおじさんたちを喜ばせるお色気もちゃんとある、みたいな、そういう、ね、神田正輝さんを喜ばせるっ ための、そのシーンもちゃんとあるみたいなね。まあ、そういうのもあって、その安定感半端ないなっていうので。で、まあ、今日見てたら、誰だっけな、一人いらっしゃるんですけど、その、この人すごい綺麗だなって思う人がいて、多分小塚さんっていう人だったと思うんですけど、その人がイタリアのローマに行ったという、今回はローマですっていう。もう半端ないよね。もう半端ないよねって知らねえよって話ですけれども、その、ローマすごい好きなんですよ。あ、なんて言うんでしょうね。地中海が好きなんですよね。俺多分。まあ、なんて言うんでしょうね。魔女の宅急便に出てくる街みたいな。あれが確かクロアチア、モデルになってるのがいくつか国あるんですけど、その中でもクロアチアのドブロブニクっていうところが、もうモデルになってるみたいな。あとはその、イタリア方面とか、その地中海方面のその、国がモデルになってるみたいなんで、魔女の宅急便のその街の風景というか、街の感じすごい好きなんですけど、その、何でしょうね、今回ローマっていうところで、まあ、ローマは、じゃあどうなのかっていうと、まあ、どちらかというと、その、まあ、言うなればベネチアとかのがまあ好きっちゃ好きなんですけど、でもローマもね、今回見たんですけど、すっげー良かった。雰囲気が、もう街の雰囲気すっげー良かった。ね。で、そこに、また、こう、旅サラダガールズが出てくるわけですよ。旅サラダガールズがいろんなところに行って、ご飯を食べたりとか、まあ、買い物したりとか、するわけですよ。もう、いいですよね。もう、これを見てるだけでもう、なんかすごい、こう、土曜の朝が充実するっていうね。いや、もう旅サラダいいなと思って。まあ、だからこう、土曜の朝、まあ、まあ、基本的に、僕することないので、出かけるとかがもうないんですよ。もう土日。収録、こうやってこう、新崎ストリームの収録をするとか、まあそういうことを、まあするぐらいしかないっていうのがあって、なんでまあ基本的にはその、なんていうのね、もう暇なんですよね。だからもう、朝起きたらもうとりあえず、まあ、旅サラダを。つけて、みたいなね。旅サラダでいまいちなところがあると、まあ、その虹色ジーンに変えてみたりとか、その虹色ジーンもね、結構その面白い、コーナーもあって、グッサン、どんどこどんの山口さんですね、グッサンですね。そのグッサンを連れて行くならこんなとこっていうコーナーがあって、それは結構なんかその大御所の俳優さんとか、女優さんとか、まあ、大御所じゃなくても、普通にこう、活躍されてる俳優さんとかが、出てきて、まあ、グッサンを、まあ、ここすげえおすすめだから、つって、こう、その地元、自分の地元に連れて行ったりとか、そういうことをするっていうのもあって、まあ、そういうのもすごく面白いんで、まあ、旅サラダがいまいちだなと思ったら、虹色ジーンにシフトして。ただ、もう最近、その、割とね、その旅の、海外に行くコーナーっていうのがちょっと被ってるんですよね、時間的に。だからもう、とりあえず、ただまあ、もう個人的には、もうなんかジーンちゃんはそんなになわけですよ。まあジーンちゃんも、まあ確かに可愛いんですけど、ただ、やっぱり旅サラダガールズが見たいっていうのがあって、だからまあ、あれですよね、その、国云々はもうなんかちょっとこう、ウェイトが下がってきてるっていうのがあって、なんかその、まあ国が例えば、全く同じだとすると、間違いなく旅サラダの方を見るなっていうのと、例えばその国が、その、まあ、例えば、めちゃくちゃもう大好きな国、イタリアの、例えばベネチアだったとするじゃないですか。虹色ジーンがイタリアのベネチアを特集してますと。で、旅サラダが、例えばですけど、そうだな。ペルーとか、だったとして、どっち見るかってなると、まあ、これ、もうすごいこう、国で言うと圧倒的に僕はそのベネチアの方を見たいと思うはずなんですけど、ただ、旅サラダガールズ、そこに出てくるのが旅サラダガールズの存在。まあ、旅サラダかなっていう、ペルー見ちゃうかなっていう感じですよね。まあ、そんぐらいその、なんでしょうね。 旅サラダガールズが、まあ、単純にも多分、まあ今まで散々言ってましたけど、まあ好きな番組あるんですとか、虹色ジーン見てますとか、その旅サラダ見てますとか、どっちにしようかとか、国見んのが好きなんですとか、まあいろいろ言ってましたけど、結局のところ僕が一番好きなのは多分、というか間違いなく、旅サラダガールズということですね。ということで、旅サラダガールズが好きな、新崎がお送りしていきたいと思います。ということで、始めていきたいと思います。関西やつ、新崎がお送りする関西系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。ということで始まりました新崎インストリーム第116回放送でございますけれどもですね、今回もオープニングだいぶ旅サラダガールズについてこうヒートアップしちゃいましたけどね、まあなんかそのいいですよね、なんか新崎インストリームガールズみたいな、まあいないですけどもね、まあ今後もそういうガールズがいることは全くないですけれども、まあそういうのはあるといいな、なんかね、こうガールズ、そのなんでしょうね、いやでもやっぱりあれは、なんでしょう、やっぱ旅サラダガールズだからいいんでしょうかね。やっぱこう、新崎インストリームガールズってなったらもうただ僕が、女の人の真似をして、まあ、女の人の真似をして、まあ、言うなればそのオカマですよね。オカマが放送するだけのことになっちゃいますから、まあ多分それには何も魅力を感じないんでしょうけど、まあ僕もね、おめえがやってんだろうって話ですけども、だからまあやっぱ旅サラダガールズいいなって、あとその旅サラダガールズの流れでまだオープニング続いてんのって話ですけどもね、まだオープニング続いてるみたいですみたいですよ、ライフ夢の形っていう番組がその後にもうね、タイトルコールしてすんじゃねえよって話ですけども、オープニング続くんだったらって話ですけど、もうちょっと聞いていただきたいんですけど、ライフ夢の形っていう番組、旅サラダ終わった後にそのままの流れで、テレビつけてるとライフ夢の形っていう番組始まるんですけど、この番組もまたいいんですよね。で、この番組はその、何でしょうね、まあ、職人さんとかその夢を追っている人を、特集するみたいなやつなんですけど、まあその夢を追ってるっつっても、もうある程度その夢を形にしている人なんですよね。その仕事にしているみたいな。だからこ、今週、その今日見たやつで言うと、その、カレー屋さん、ね、カレーを作る人みたいな感じの、まあその方が出てたんですけど、もうスパイスにとにかくこだわるみたいなね。その、もうとにかくその、飽くなき探求心でこう、 毎日違うカレーを作るみたいなね。で、スパイスの調合とかをすごくこう、ストイックにやってて、でそれでこう、うまいカレーを求めて、みたいな、その、いろんなスパイスを探して、みたいな、そういう人だったりとか、女性で、ね、パンを作る人、みたいな、そういうなんか、もう職にしてるんですけど、ただそれを、なんでしょうね、もう、お金儲けとか、まあそういったものももちろん必要だけれども、もうやっぱり自分は、が追い求めている形っていうのがあって、その食料について自分がやりたい形っていうのが明確にあって、もうそこに向かって、ひたすら追求していくみたいな人が出てて、その、ライフ夢の形っていうのは、その毎週毎週こう、いろんな人が、特集取り上げられてて、まあその人の、まあ、こだわりだったりとか、そのこだわりに至るまでの、なんかその経緯だったりとか、っていうのを、こう結構喋ったりとかするんですけど、で、基本的にこのライフ夢の形の気に入っているところっていうのが、そのスタジオとかがなくて、その、基本的にはその、人の、を、その人に密着して、で、そのナレーションが佐々木蔵之介さんだったと思うんですけど、まあそのナレーションがあって、まあその人の密着映像だけっていう、このシンプルさ。これがなんかこうスタジオとかにこう、戻されちゃうとか、そういうのがあると、なんかその人の夢の形に没入できないみたいなね。この、なんていう、この人の、その職業だったりとか、その人の仕事っぷりだったりとか、まあそういったところに、あんまりこう没入できない感じがするんで、あんまりスタジオとかがいらなくて。なのでそういう余計なことがなくて、もう、あ、すげえって、うわ、すげえなって、うわ、こんな料理できんだ、みたいな、そういうのとかを、なんかこうナレーションだけでこう、楽しめるっていうのがすごく好きで、旅サラダを見た後はライフ夢の形を見て、まあ、朝の午前中の、私の楽しみが終わりまして、まあ、そこから、まあ、恒例のぐーたらタイムっていう、恒例のまあ、家から一歩も出ないタイムっていうのが始まるんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、やってるっていうので、まあ、その、最近、その土曜の朝は、もう基本的に、まあ、その、旅サラダ、もしくは虹色陣で、その次に、ライフ夢の形を見るのが、まあ、日課というか、週の、まあ、その金曜日終わって、まあ、その疲れを癒すためにぐっすり寝て、朝起きて、休みだ、やったっていう、休みの始まりが、もうそこっていう、感じでございます。ということで、もう本当長くなっちゃいました。新の銀ストリーム30分番組目指してます。目指してますと、まあ、言っておりますけどもね、まあ、ここから、どこまでできるかわかりませんけれどもですね、やっていきたいと思いますということで、最後までよろしくお願いいたします。
新崎ストリーム
結構最高個人的にどう見てもフェリー
マッサマンカレーと決まってる
そうほんで首からシュボーンってカゴで車の中でキープをかけながらそこを一緒に笹山さんとハモる皆さんこんばんはペガです。
アリーハウゼ
映像と会話が成り立ってる
ペガの屋根裏部屋は各週目標の不適更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですかリオさん。寝てますやん
ということで、ここからは、コーナーやっていきたいと思います。まずはこちらのコーナー行きましょう。
ふつおたのコーナ
はい、ということで、普通おたのコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきました、普通のお便り、いわゆる普通おたを お読みさせていただくコーナーでございます。コーナーに属さないお便りを送っていただくコーナーでございますね。ということで、まずはこちら、まずはこちらというか、一通しか来てないんですけどもね、ラジオネーム、すすきーさんからいただきました。ありがとうございます。秋、来てるスキー。 ということでね、いただきました。そうですね、来てますね、秋ね。間違いなく来てますね。というのも、もう寒いですよね、長袖着てないと。最近でも、まだ、まあ、はっきり言うと僕、その秋着てる好きって言われても、秋っぽいこと何一つしていないっていうのがあって、まあちょっと、なんていうんでしょうね、残念な感じなんですけどもね。気持ちだけなんかこう、ちょっとおセンチな気持ちになるみたいな感じの秋みたいな、そういう、ちょっとおセンチな気持ちだけになっているっていうね。ただお前テンション低いだけじゃねえかって話なんですけれども、まあそういう、まあ私ですけれども、まあ秋は確かに来てるなと思うわけですよ。まあ、もうなんしか寒い。朝。最近寝てて、もうここ数ヶ月というか、2ヶ月ぐらい、布団っていうものを使ってない、掛け布団っていうのを使ってないんですよね。で、もちろんタオルケットとかも出してはいるんですけど、タオルケットすらも、もう着てないっていう状況で、それで寝てたんですけど、ここ最近、もう朝なると、もう寒いですからね。もうブルブル震えてますからね。もう、やっぱ秋来てんだなと思うのと、あと、その、仕事行くときは、半袖で全然行けるって思って、まあ半袖で行くんですけど、もう夜帰ってる途中とかも超寒いですから。これがまた飲み会の後とかの、その、アルコール入ってて、まあまあ行けるかと思って、その帰り道、歩いてると、そのアルコールがだんだん冷めてきた時の寒さだったら半端ないですからね。まあそういうところでは、まあしっかり秋を感じているんじゃないかなと思いますけれどもですね。まあ読書の秋、芸術の秋、まあ食欲の秋と言いますけれども、まあ食欲に関しては、まあ、まあ、そこそこある感じではございますけれども、まあ長くなっちゃうんで、もうこれ、また次の機会に話そうかなと思ってたんですけど、まあせっかくなんでここでちょっと喋ろうかなと思うんですけど、もう多分これで終わるんじゃないかって話ですけどもね。一言質問とか、心の三角コーナーとか、今日、やる予定のやつがいっぱいあったんですけど、多分これ30分に収まんないし、まあ30分超えりゃいいじゃんって話なんですけど、そこはね、そこはって話じゃないですか。なんか、あるじゃん。そういうの。なんていうの？超えちゃいけないラインってあるじゃんって、お前超えまくってんじゃねえかって話ですけどもね。まあ、なんかこう、ほら。もう、やっぱり決めたからには、みたいな。そこ目指していこうよ、みたいな。目指して超えちゃうってのはいいけど、ただ、鼻からも超えるつもりで超えるのはどうかと思うよ、みたいなことで、毎回どうかと思うよっていう放送やってきたわけですけれども、まあ今日は、ちょっともう、普通オタで、だけで終わるかもしれないっていうところで、まあそういう、のを見越した上で、話しますけど、秋、ね、食欲の秋と言いますけれども、この間、私ですね、淡路島にお墓参りに行ってきまして、そのお墓参り、まあ、もう、まあ、この番組ずっと聞いてくださってる方だったら、その淡路島に僕がよく行ってるというのも知ってると思いますし、まあ、以前ゲストに来てもらって、その淡路島について、喋ったりもしてたんで、その淡路島、大好きってことも多分ご存知かと思うんですけれども、まあ、この番組初めて聞いてくださってる方はもしかしたら知らないかもしれませんけれども、僕、淡路島大好きというか、淡路島にご先祖様のお墓があるので、よく行くんですけれども、で、今回もその、お墓参りに行ってきたわけですけれども、まあ、ちょっと前になるんですけどね、行ったのは。で、そこで、おすすめスポットっていうのをね、ちょっと紹介し、おすすめスポットと、まあ、おすすめの食、グルメっていうのを紹介したいなと思いまして、淡路島の方で、まあ、淡路島ってのもまあ、広いっつってもまあね、全然余裕で、車とかだと余裕でもう、数時間ほどで一周できちゃうぐらいの、距離ですけれども、その淡路島、ね、大体その、淡路島は、その、徳島に近い方と、まあその、明石に近い方っていうので、まあ、あるんですけれどもね。まあその、明石に近い方だと、やっぱりこう、グルメで言うと、やっぱタコとかなんですよね。でも淡路島全体で言うと玉ねぎがすげえうまいんですけど、で、淡路牛とかもすげえうまいのはうまいんですけど、まあ、今回そのご紹介するのがですね、淡路島のその徳島に近い、徳島に限りなく近い方 まあ、言うなれば、その、徳島で、ナルトの渦潮ってあるじゃないですか。まあ、知らない方は、まあ、ググっていただきたいんですけれども、海にすごい渦が巻いていて、そこを、まあ、遊覧船とかでも、渦の間近まで行けるっていうのがあって、そのナルトの渦潮っていうのが、まあ、すごい、こう、ド迫力で、めちゃくちゃ、もう、なんていうか、自然の凄さというか、もうすごい感じれて、これは絶対見た方がいいっていうやつなんですけど、それが要は徳島のナルトの渦潮っていうからにやっぱ徳島の方から、見る人がほとんどだと思うんですけれども、これがですね、淡路島の方で、淡路島の徳島に限りなく近い福良というところですね。七福神の福ですね。福が来るの福に、鈴木福くんの福に、鈴木福くんの福が一番わかりやすいかなと思ったんですけど、そうでもないですかね。鈴木福くんの福に、よし。森山良子さんの、わかんのかね、それ。良い悪いの、よしですね。で、福良というところがあって、まあ、そこは港町なんですけれども、その福良港っていうところがあって、そこから、実はですね、ナルトの渦潮の、遊覧船出てます。で、ナルトの渦潮っていうからにやっぱみんな徳島の方に渡っちゃうんですけど、これが意外なことに、その、福良港で、船に乗ってみるというのを知ってる人が少ないと思うんですよ。で、なので意外と穴場で、多分ナルトよりも圧倒的に空いていて、それでいて、渦潮が見れるっていうのは、すごくこう、僕的におすすめなんですよ。で、多分ですけど、ナルトの方が圧倒的に多分、その、見え方とか、その、いろんな、その、ルート的な部分で、見やすいとは思うし、多分、その、もっとたくさん見れるんじゃないかなっていうのもあると思うんですけど、ただ、やっぱりこう人が多いと、そこまでこう、やっぱちゃんと集中して見れないとか、ゆっくり見れないっていうのあるんで、これはね、やっぱり福良港からその船に乗っていく方が圧倒的にいいと思うんですよ、個人的には。で、なのでぜひともね、ナルトの渦潮を見るときは、福良港の方から、船乗っていただくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その福良港にぜひ行っていただきたいなと思う、その、ポイントとしてはナルトの渦潮がまずあります、見れますっていうのがあって、で、もう一つはその、あれなんですよね。福良港は、港町で、漁師町でございます。で、その福良港のそのフェリーターミナル、その船が出るところですね。そのターミナルのところの、出たところに、たくさん店があるんですよ。で、その店が、要は海産物を売っている店なんですけれども、その中の、何店舗かが、その地元の魚を使った料理を出してくれる。中で食えたりするわけですよ。で、まあもちろんその外で、食べ歩きみたいな感じで、屋台っぽく、その、食べたりもできるんですけど、そこで、その、今回、僕も初めてね、そこで、まあ福良港にはまあ前も行ったことはあったんですけど、そこで初めて、その、ご飯を食べようと思って、店内に入ったわけですよ。で、まあまあその店内に入ろうと思ったのが、まずその海鮮丼。まあまあまあうまいだろうっていう海鮮丼があって。まあこれにすごく惹かれて、店内で食おうと思って。でまあ店内もね、その、めちゃくちゃこう綺麗なわけじゃない。むしろどっちかというと汚い感じなんですよ。ただそれがまたね、味があるというかな。まあなんか漁師町だなって感じで。で、そこで、海鮮丼も頼んだわけですけれども。うちの母親と一緒に行ってたんですけど、で、うちの母親は穴子丼っていうのを頼んで、まあ、淡路島で言うと、まあ、穴子もすごく有名でございますから、ハモとかも有名ですけど、穴子丼を頼んで、僕は海鮮丼頼んだんですけど、まあ、海鮮丼も、まあ、うまい。僕行ったところはね、生しらすっていうのが乗ってて、生しらすなんか初めて食ったんですけど、まあ結構その、うまいなと思って。で、生しらす丼とかもありましたけど、まあ海鮮丼にもちょっと生しらす入ってて、で、あとはそのサーモンとか、マグロとか、イクラとか、まあその海の幸がもうぎっしり入って、もうめちゃくちゃこう鮮度も良くてうまいんですけど、ただその、母親が食ってたその穴子丼がね、ちょっと気になったんですよ。 何が気になったかっつうと、アナゴが超分厚いわけ。めちゃくちゃ分厚くて。で、ちょっと食べてみたいなと思って、ちょっと一口ちょうだいよっつって、もらったんですよ。アナゴ丼。したらね、もうすごいよ。アナゴの概念が覆りましたよ。もう、まず肉厚でしょ。で、プリプリですよ。ほんと身がね、プリプリなんですよ。まあ、これ以上の言葉が、まあ、食レポとしては、失格ですけども、プリプリなんですよね。もう本当に。で、皆さんも多分アナゴを食ったことあると思うんですけど、そのアナゴの概念は多分ね、皆さんの中にあると思うんですけど、それが多分絶対覆ると思うんですよ。で、僕は、まあ、僕の話になっちゃいますけど、僕は一回そのアナゴの概念って前に覆ったことがあるんですよね。それが北新地の、で、いっちゃん高い寿司屋っていうところに、社長に連れてっていただいて、うちの会社の社長にね、で、連れていただいた時に、そのアナゴの寿司を食べた時に、僕は一回そのアナゴの概念が覆ったんですよ。アナゴってこんなにうまいんだと。もう今まで食ってたアナゴが絶対もうこれアナゴじゃなかったと。まあアナゴなんですけどもね。まあそんぐらい概念が覆ったんですけど、ただ今回食ったアナゴが、北新地のいっちゃん高い、寿司屋で食ったアナゴで僕の概念が出来上がってた、アナゴの概念が出来上がってたんですけど、その概念をまた覆すっていうぐらいうまかった。もうこれはめちゃくちゃうまかったんですよ。もうこれはね、ぜひとも淡路島に行く機会があれば、ぜひともですね、淡路の玉ねぎとか淡路ビーフとか、まあいろいろありますけど、他にも魚介がうまかったり、タコがうまかったりとかしますけど、アナゴはぜひともね、ふくら港で行って食べていただきたいなと思うわけですよ。もうアナゴ丼。ね、これ超うまいんでね。で、あと、でもすごいアナゴが気に入って、もうめちゃくちゃうまいなと思ったんで、アナゴがね、要はその浜焼きみたいなのあるんですよ。その浜焼きみたいな感じで網で焼いて、で、外、でも、食べれますよ、みたいな、持ち帰りできますよ、みたいな感じで焼いてくれてるんですけど、天ぷらとかもあって。で、まあ、目玉商品といえば、やっぱ、アワビとかね、アワビの焼きとか、大アサリとか、すげえうまい。まあ、これもバター醤油みたいなんで味付けしててめちゃくちゃうまいんですけど、アナゴもね、丼にしてたアナゴが、丸々一匹、焼いて売ってたんですよ。で、これちょっと持ち帰りしたいなと思って、で、値段も結構安いんですよね。一匹で1200円とか、1200、300ぐらいで多分買えたと思うんですけど、まあ、それをね、もう持って帰ろうと思って、もうこんなうまいアナゴ、ちょっと、まあ、うちの母親と姉と行ってたんで、これ嫁さんにも食わしてやりてえなと思って。で、アナゴをちょっと一匹くださいっつって。そしたら一匹を、まず、もう一回網でちょっと炙ってくれて、で、パックしてくれて、で、おじさんに言われたんですけど、まあ、これ大体アナゴを持って帰って、みんな網で焼いたりとか、網がなければフライパンでもう一回焼いたりとかすると思うんだけれども、これはもう、そういうことはしないでくれと言われて、何ですかって言ったら、油が落ちるらしいんですよ。油がもう逃げちゃうから、せっかくこの油乗ってるやつは、レンジでチンするだけでいいから、つって。レンジでチンして、付属のタレをかけるだけでうまいからっていうので、それで食えって言われたから、あ、わかりました、つって。まあ、それで持って帰って。で、まあ、言われた通り、レンチンのみで、温めて、タレかけて食ったんですけど、まあ、大体ね、そういうその場で食ったものの方が圧倒的にうまいじゃないですか、そういうのって。その場で食った方がうまいし、なんか、やっぱ、雰囲気もそうだし、なんか、やっぱ鮮度とかも、まあ、そうだし、なんか調理法とかもいろいろあるんでしょうけど、なんか、そういう場所で食う方が、その場所で食ってうまかったものを家に持って帰って食って全く同じ感動できるかって言ったらそうじゃないはずなんですよ、普通はね。ただ、この、アナゴ、もうなんていうか、淡路島のままですよ。ままというか、むしろぐらいの、なんていうか、丼にしてた、丼でちょっと食べた、 のとはまた違う、その丼じゃなくて普通にこう焼いたやつとご飯みたいな感じで出したんですけど、もうバッチリですよ。バッチリというか、その現地と何ら変わらないうまさというか、うん、現地をむしろ現地よりも穴子を楽しめている感じみたいなのがあって、もうこれぜひともお持ち帰りもおすすめですよ。現地で食べてもうまいし、もちろんその持ち帰ってその穴子の感動っていうのを味わってみてもらってもいいんじゃないかなと思います。穴子ちょっとこう骨っぽくてその嫌いだなっていう人も多分いると思うんですよ。そのなんかちょっと骨なんかこうイガイガする感じみたいな、僕もちょっとあったんですよね。穴子そんな好きじゃない理由としては、そのなんか骨っぽい感じが嫌だなみたいなのはあったんですけど、その淡路島の穴子に関してはもうプリプリしてるんで、その骨が全然気にならないというか、もうこれはちょっとね、もう多分よその穴子はちょっと食えなくなるんじゃないかなっていうぐらいもううまいっていうので、まあ、ちょっと、これ何の話でしたっけね、秋の話。秋の話でしたけれども、まあ、これ秋の話っていうと、またちょっとお門違いな話になるんですよね。その穴子の旬っていうのが、なんかどうやらその、6月ぐらいから8月ぐらいらしいんですよ。なので、まあ、その今10月ですから、その、僕9月に行ったんですけどね。多分9月だね。9月に行ったんですけど、まあその旬かどうかって言われるとまた難しいラインに入ってきてる季節なので、まあ、おすすめしても、もしかすると穴子、僕が食べた感動とはちょっと違う旬じゃない穴子なのかもしれないですけど、ただまあそれを差し引いても、まあ多分うまいし、まあもしかしたら穴子がないのかな、なんかもうなんていう、その旬を過ぎたらなくなっちゃうんかわかんないですけど、まああったらぜひとも食べてみてほしいし、アワビとかもめちゃくちゃうまいんで、あとあれね、アジの開きとか、スーパーで売ってるのよりも半端なくでかいのがめちゃくちゃ安く買えますんで、これもぜひともね、僕もアジの開きも買って帰ったんですけど、これもめちゃくちゃうまかったですね。身がすごいいっぱいついてて、うまかったんで、もうまあふくら粉はぜひともおすすめですね。ナルトの渦潮も見つつ、まあそういう、まあ、魚介を楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いまして、その淡路島の秋みたいなね、感じで無理やり、まあ秋っていう話で言うとね、まあちょっと旬が過ぎた話になっちゃってる感じで、まあ関連性はないのかもしれませんけれども、まあ、秋、食欲の秋という意味では、最近の食、僕の食を満たしてくれたグルメっていうのは、穴子かなっていう感じですね。ということで、スズキーさん、ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、関係があったのかなかったのか、全くわからないような感じでございましたけれども、ふつおた以上でございます。このコーナーではですね、まだまだ皆様からの普通のお便り、いわゆるふつおたをお待ちしております。まあ、こういうような感じでね、まあ、なんでしょうね。まあ、これに関しては普通のお便りなのかわかりませんけれども、秋、来てる好きっていう文面、これが普通なのかというとちょっと難しいところありますけど、まあ、ただ、ね、まあ、こういうお便りでもいいですし、まあ、番組への感想、ご意見、まあ、これもしつこく言ってますけれども、番組へのご感想、ご意見等もお待ちしておりますので、ぜひともお願いします。まあ、今回の感想で言うと、もうとりあえずお前の話はもういらないよっていう感想でもいいですし、もう新崎さんちょっと、まあもっと柔らかく言うとすれば、もうちょっとこう、喋りのパート、自分の話のパートはもうちょっと削っていただいてもいいんじゃないですかみたいな。せっかくお便り送ってるのに読まれないのはちょっと、みたいなね。まあ分かってんじゃねえかって話ですけどね。分かってながらやってるっていうところがまた罪なところでございますけれども、まあそういったお便りも、お待ちしております。まあ、もちろんね、その、面白かったっていうことも、言っていただければすごく嬉しいですし、まあそういったことで、普通のお便り、普通おた、 という形でお待ちしております。宛先はですね、ツイッターで、シャープ、新座金、シャープ、SHINZAKIN をつけて、まあ、これハッシュタグですね。ハッシュタグをつけて、見出しに普通おたと書いて、ツイートしていただくか、もしくは、サイトの方にありますメールフォームから、送りいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、以上、普通おたのコーナーでございました。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も
新しい変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
新座金、新座金、新座金ストリーム。新座金、新座金、新座金ストリーム。
はい、ということで、新座金ストリーム、非常に申し上げにくいんですけど、エンディングです。なんでしょうね。30分放送を目指し、まあもうこれもう、言うまい。もう言うまいですけど、言うまいですけど、あえて言わせていただくと、30分放送を目指している。ね、先ほど言いました。ね、だからコーナーできません。ね、言いました。で、コーナーができない、っていうのは、やっぱこう30分番組を目指している番組として30分を絶対超えるという、認識のもとで、コーナーをやるっていうのは、やっぱり違う、みたいなことを言いました。まあ今何分かって話ですよね。もう今何分なんだということですけど、まあ、そういうことですね。もうお前は何なんだということですよ。もう結局、まあ、もう一言言うとすると、お前は何なんだと、いうことにしかならないんですけれども、申し訳ございません。本当ね、申し訳ございませんでしたという言葉しかもう出てこないんですけど、まあ今回は、まあある種のフリートークみたいな感じでしたけれどもね、まあフリーな、ね、もう完全フリーですよ。もう時間も無視してるし、進行も無視してるし、ねえ、ほんともうどうなってんだということですけど、もう終わるんです。もうでも終わるんですよ。もうここからやるとかじゃなくて終わるんですよ。ということで、まあ、新座金ストリームではですね、まあ、やってないのにもかかわらず、皆様からの、お便りお待ちしております。普通おた、 普通歌はもちろんのこと、各種コーナーいろいろあります。で、今回はやってなくてお便りも溜まってんですけど、さらに追加でお便りをいただきたいなと思っております。次回はね、お便りちゃんとやります。もう次回喋らない。もう次回俺は喋らないよ。お便りをやるから。お便りをやるんだなっていう感じでね。なぜ裸の大将だったのかよくわかりませんけれども、今日はもう喋りたかった。もう、とにかく喋りたかったんですよ。でもこのまま行くとキリがないのでもう終わりますけど。ということで次回に向けた、お便りお待ちしております、各種コーナー取り揃えております。すべてのコーナーの宛先は、普通オタと同様に、ハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN をつけて、各種コーナーの見出しをつけてというか各種コーナーの名前を、どこかに明記していただいてつぶやいていただくか、ツイッターでね、つぶやいていただくかもしくは、サイトの方にありますメールフォームから、送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、でですよ、最後にまあもうねやっぱりこうコーナー普通だけだったらねなんかこうあれかなと思うんで最後にこのコーナーをだけ、やりたいと思いますということで最後はこのコーナー、神々のリハビリということで神々のリハビリのコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきましたいかにも噛みそうなセリフいかにも噛みそうな言葉を、私いつ普段噛みまくっておる神様新崎がですね、早口で3回、唱えさせていただきまして、無事言えたらリハビリ成功言えなかったらリハビリ失敗ということで、私ね頑張って、まあ普通に噛まない、人間になるべく、神様脱却を目指してですね、神様脱却したらもうこの番組の趣旨が変わっちゃうんですけど、神様脱却を目指す志で、このコーナーやっていきたいと思いますということでございまして、今回もリハビリメニューが届いております。ラジオネーム、モンゴローバージョン牛蜜時さんからいただきました。モンゴローバージョン牛蜜時さんですね、ありがとうございます、こんにちは神様。この間テレビでやっていたんですが、神アニメを10回連続で言うのは無理らしいです。ぜひ神様のお力で粉砕してくださいということでいただきました。ありがとうございます、ということで、3回唱えますと言いましたけれども今回10回ということでリクエスト来てますので10回言いたいと思いますけれども、神アニメですね、まあ、これはねもう神っていう名前がついているわけですけれどもやっぱ神様としてこれ見過ごすわけにはいかないのでこれはちょっとね粉砕してやりたいと思いますということで、最後は、神アニメを10回言ってお別れしたいと思いますということで、ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。そして、コーナー全くやれなくてすいませんでした。次回はもうオープニングトーク一切排除してコーナーやりますんで、どうかお楽しみにということで、それでは、また第117回放送にお会いしたいと思います。お相手は新崎でございました。まあね。まあもういいか。まあねって、まあ何、ここからお前何続ける気だよって話ですけれども、もう特に、もうないです。もうないです。もう多分、これ以上、ほったらかしとくと、もう喋るので、もう、脳内Pというか、うちのプロデューサーがもう罰出してますから、やめます。はい。ということで、それではまた第117回放送にお会いしましょう。さよなら!にしーしー神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神、これ何回言ったこれ俺今何回言ったこれもう一回言う、何回言ったか分からなくなったし、とりあえず言えてなかったし、もう一回ちょっと言いますね。これ最後行きます。行きます。神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ。だから、これ今何回言いましたこれこれ、何回やっても10回がもう数えれないんだよね、これ。神アニメ。神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ、さよなら。
カニバン、夜が明けてしまうまでのことを踊ろう。バラでも加えて。
逃げ出すだろうか脈絡のないまま考える答えはないそれが答えかもしれないなんて答えで逃げるカーニバー夜が明けてしまうまでのことを踊ろうバラでも加えて金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさいつか春が来てもここには何もないそんなことが幸せさ